はい、皆さん、こういうふうに誰かに言われたらどうしますかというか、どう思いますかというか、So, if someone tells you this, what do you think? How do you feel? What do you do? ちゃんと勉強しなさい。そうしたら卒業できるから。でも、しなかったら卒業できないよ。Study hard and then you can graduate, but if you don't, you can't graduate. それとか、家賃払ったらまだ済ませてあげるよ。でも払わなかったら出てってもらうよとか。Or pay the rent and you can stay here, but if you don't, you have to leave. それとか、あと一回チョコレート食べたら糖尿病になるよ。でも食べなかったら大丈夫だよ。One more chocolate and you'll be diabetic, but stay away and you'll be fine. こういうふうに言われたらみんなどうでしょうね。So how do you feel? What do you do if someone tells you this?こう聞いて、こう、ああ、脅されたって思いますか？それとも、ああ、励まされたって思うかな？ Do you feel like this person is threatening you or encouraging you? Do you take this as a motivation or threat? Or do you feel like you're being forced to do that? これがみんなにこうやる気を出させてくれたって思いますか？それとも無理やり強制されたと思うでしょうかね？どうでしょう？なんとなくこれどう取るかで結果が違ってくるんじゃないかなと思うんですよね。I think how you take this will come, you know, affect your outcome. もしこれを本当にモチベーションにして、あ、ちゃんとやんなきゃって、もう本当にある意味では励ましですよね。あ、ちゃんとやんなきゃって思い直してやり始めたら結構いい結果になるんじゃないかな。でも、はあ、もうめんどくさって思いながらやってるとなかなかいい結果にはつながらないかもしれないですね。So if you take this as a motivation, if you make this your motivation and start doing the right thing, then outcome will be good. But if you feel like, oh, this again, then, you know, the outcome follows your attitude, right? じゃあね、まあ、今日聖書を開いて、イエス様にこういうふうに言われたらみんなどういうふうに思うかなって、このちょっと7章、マタイの7章、ずっとやってる、イエス様の説教のね、三条の説教の今日最後だけど、これから読むとこれを言われたら皆さんどう思うんでしょうね。Okay, so now if you just open your Bible to Matthew 7, verses 24 to 29. What if Jesus tells you this? How do you feel and what will you do? 7章の24節から読みますね。だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられてたからです。また私のこれらの言葉を聞いて、それを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに驚いた。というのはイエスが律法学者たちのようにではなく権威あるもののように教えられたからで、まあ、家を建てるという例えを使ってイエス様はここで話しているわけですよね。So Jesus is kind of, this is kind of parable and Jesus is using the illustration of building a house, right? それで私のこれらの言葉、私の言葉、まあ、イエス様の言葉、聖書の言葉を聞いてそれを行うものは、まあ、平たく言ったら私の言葉に従うものはということですね。従う人はちゃんとした岩の上に家を建ててるみたいだよっていう。And he says, if you hear these words of mine and put them into practice, so in other words, if you obey my word, right? If you obey my word, he says, you're like building a house on the rock.でも私の言葉を聞いてそれに従わない人はまるで砂の上に家を建ててるみたいだよって言うんですね。 But he says, but if you don't obey my word, you're like building a house on a sand. 岩の上だったらしっかりしてるからやっぱちょっとや外じゃ倒れないけど、砂の上だったらいとも簡単に倒れちゃうよ。そういう例えですね。 And the point is, if you build on the rock, it's steady and you know, it's stable. But if you build on the sand,It's unsteady, it's unstable. It'll collapse really easily. 私の言葉に従いなさい。それがここテーマですよね。So the theme is obey my word, right? で僕いつもいろんな人に言うんですよ。クリスチャンの信仰っていうのはこの聖書、もうこの分厚い聖書がありますよね。この聖書のいっぱいいろんなこと書いてあるんだけど、これを守るのがクリスチャンの信仰じゃないんですよって。神様を愛するっていうことがクリスチャンの信仰なんですよ。で僕よくいろんな人に説明します。You know, I always tell people and explain to people that Christian faith is not about obeying the rules in the Bible, following the rules in the Bible, but to actually love God. Christian faith is all about loving God. そこでそうやっていろんな人に言ってるんだけど、今日のところはでも従いなさいっていうことね。But today's passage clearly says to obey, right? 困ったなと。So I'm in trouble here. でまあ、今日のこの例え見ててね、読んでみていろいろなことがわかると思うんだけども、 I think we can learn many things from this parable. 雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いて家に打ちつけって書いてありますね。でこの家を建てる、家っていうのは私たちの人生を家に例えてるんじゃないかな。私たちの生き方、生き様、人生ね。で人生にはやっぱり台風がつきもの、嵐がつきものだよっていうことがわかる。So building a house is about, you know, our life. He's talking about our lives, okay? And all lives have storming. It rains, the wind blows, and sometimes a flood comes. で、これはクリスチャンになっても、どんな家をどんな風に建ててもそれは変わらないわけですよ。No matter how you build, no matter where you build the house, that never changes.ね、ここでもそうですね。岩の上に建てても雨が降って波が、洪水が押し寄せて風が吹いて打ちつけてるんですよね。で砂の上に建てても一緒。 Even when you build a house on the rock, it still rains, there's still flood, there's still wind. でもイエス様の言葉に従ってたら、岩の上に建てた家みたいにしっかりして倒れない。でも従ってなかったら砂の上に建てた家のように簡単に倒れちゃうっていうふうにイエス様は言うんですね。私たちの人生、人生が倒れるというか私たちが倒れちゃう、そういうことですね。 And Jesus is saying, you know, if you obey the word of Jesus, if you obey me, he says, you know, your life or you won't fall. But if you don't obey me, you're going to fall and it's going to be a bad fall.だからこれね、今日の歌詞を読んでて、ただね、もう 上から目線でこう従いなさい、従いなさい、従いなさいって言ってるわけではないわけですよね。なんとなくここでイエス様はちゃんとさっきの3つ挙げましたけど、あれと同じような感じで私たちにこうモチベーションを与えてくれてる。あ、やらなきゃって思うような言い方をしてくれてるんじゃないかなと思うんですね。And Jesus is not talking in a kind of top-down kind of tone, right?He's more like trying to give you motivation. I want you to do this because if you don't, you know, you're going to suffer a lot.、ね、従わなかったらひどい倒れ方をする。書いてありますよね、27。しかもそれはひどい倒れ方でした。ね、so if you don't obey,、he says in verse 27, it falls with a great crash. ちょっとこちらご覧。ひどい倒れ方ですね。 That's a bad crash.もう落ちたらもう粉々だってね、落ちる直前にテレビかなんかぶら下がってたのが面白かったなと思うんですけど、でもとにかく従わなかったらひどい倒れ方をするってイエス様言うんですよ。 You see, that's how Jesus said, you know, bad crash. If you don't obey, this is what happened to you. でイエス様の言葉に従ってたら土台がしっかりしてるよって、生きていく上での土台をしっかりさせるためにはイエス様の言葉に従うこと、それが鍵なんだよっていうふうにイエス様は言うんだよね。 So Jesus is saying, you know, the key to build your life on a good solid foundation is obedience. Obey His word. でイエス様でもイエス様の言葉じゃなくて自分の力、自分の知識だとか自分のこう経験で生きてたら土台がないようなもんなんだよって。で砂の上っていうから、まあ、土台がないようなもんですよね。そうやって土台がないような生き方になっちゃうんだっていうんですよ。But Jesus says, if you don't obey me, that means you're going to be following your own knowledge, your strength, your instinct or your experience. And that's not going to be your foundation. It's like you don't have any foundation. だからちょっと人生の嵐に似合うと、こうなっちゃうよって言うんですね。So when the storm hits, you're going to be like this. Did I press?でもね、皆さんね、従いなさいって言われて嬉しい人いますか？ But do you like it when somebody tells you to obey me? あんま面白くないですよね。僕も多分面白くないの。なんで？何よ？とか思っちゃいそうな気がする。I don't think so. I don't think we all enjoy people telling you to obey them, right? なんで面白くないのかなって考えたことありますか？ But why? Why is you don't like it? Have you ever thought about it? Why don't you like it when people tell you to obey?
例えばね、今日7章でしょ。前に6章の最初でこんなことをイエス様言われたんですよね。
For example, like Matthew 6:1, Jesus said this. 人に見せるために人前で善行、いいことをしないように気をつけなさいねっていうふうにイエス様は言われたんですよね。
Jesus said, be careful not to practice your righteousness, good deeds, in front of others to be seen by them.
で、こういうところを読んでね、まあもちろんイエス様だからこれに従いなさいというわけだけども、これ読んだら、うん、そうだよねって頭ではわかるんですよ。なんとなくね、ああそんな人前に見せるためにやるのは良くないよねって思うわけですね。
So when you read this, you know, like Jesus is telling us to obey this, right? When you read this, your mind will understand.
Yeah, I get it. でも心の中では、いやでも褒められたいもんって、いやでもやっぱ認めてほしいしって。いいことして誰も何も知らなくて誰にも何も言われなかったら寂しいしって思っちゃうわけです。違う？僕だけ？
But inside you, you're hearing this voice saying, but I want to be recognized, I want to be complimented, I want people to know what I'm doing. You know? Right?
でこれってね、まあ、僕自己欲っていう、まあ、自己中心な欲、まあ、自分の欲じゃないかな。これ欲ですよ。
That's selfish desire, I think.
自己欲、こういう言葉があるのか分かんないけど、要は自分を物事の中心に置くっていう、自分を全ての中心に置きたい、ね、自分が一番大事、それですよね。
This selfish desire, you know, I am the most important person in the world. That's the selfish desire.
で、この自己欲っていうのはどう思うかというと、まず自分が正しいと思っていることを大事にするんですね。
So selfish desire pursues things that I think is right.
それで自分が賛成できることを受け入れます。
And they accept things that I can agree with.
And 自分が納得できること。
And selfish desire wants things that make sense to me.
それで自分がやりたいこと。
Things that I want to do. I want to do.
これが自己欲の欲しがるものなんですよ。
This is what selfish desire wants.
この自己欲みんな持ってるんです。ここにいる人みんな持ってる。僕も持ってる。ね、みんな持ってると思います。
I think we all have this selfish desire, right?
例えばね、なんかですごい困ってて、誰かにこう相談しに行くことあるでしょ、皆さん、ね。そういう時に相談した相手がこうしたらいいよってなんかアドバイスをくれたと思います。
Like, if you are facing some situation and you don't know what to do, and you go to your friend and ask for an advice, and your friend gives you an advice.
もしそのアドバイスがに自分が納得しなかったらどうしますか？
But what if you didn't like that advice?
もしそのアドバイス聞いてね、いや、それじゃうまくいかないんじゃないかなって思ったらどうしますか？
you think, well, I don't think that's going to work.
別の人に相談しに行かない?
I think you go and ask for advice to some other people. Different friends.
でそこでももらったアドバイスが、うーんって思ったら、また違う人のところに行って相談して。
And if you didn't like that advice, you go to other person.
Okay. 自分が欲しいアドバイスにたどり着くまで結構転々とする人よくいますね。
And some people keep doing that until they find, they hear the good advice, the advice they like.
で、これ自己欲なんですよ。自分が好き、納得する自分が基準になってるわけですね。自分が基準で、自分が選ぶ人のアドバイスの中から自分が好きなアドバイスを選ぼうとしてる。全然人に頼ってるようで人に頼ってないんですよね。自己欲。
You see, that selfish desire, that's totally selfish desire. You seem to be relying on people, but you're not. You are the standard, right? That's selfish desire.
だからそうやってこの自己欲持ってると自分が全ての基準だからこの自分の基準、この基準を無視してあるいは自分の基準と違う内容のことでこれやりなさい、あれやりなさいって言われると面白くないわけ。
And because we have this selfish desire, and sometimes people tell you things that doesn't match your standard, you don't like it.
You don't like it. なんかしなさいって言われても、いや、それやりたくないって思っちゃうわけです。ね、もう本能的に、いや、それやりたくない、それやだ。なんで、やる意味わかんないし、とか。
So when people tell you to do this, instantly you think, no, I don't want to do that. Why do I have to do that?I don't see the point, you know. No, that's what selfish desire says.
だからそれしちゃダメって言われると、え、なんでやりたいのにって思うわけですね。自己欲で。
And when people tell you not to do it, don't do it. Instantly you think, but I want to do it. Why not?
You know? イエス様が今日の歌詞で、私に従いなさい、私の言葉を聞いて、やることが大事よって言われて。でそういう時に、もう自己欲いっぱいの私たちはなんでっていろんなことを語られる中でなんでやんなきゃいけないのって思っちゃうんだけどその前にね今朝はそのイエス様がやりなさい私に従いなさいって言ってるその背後にあるイエス様の気持ちにちょっと目を向けてみたいと思いますね。
So, but in today's passage, Jesus is saying, well, you need to obey me, right? And selfish desire would say, why? Who are you to tell me? You know, I don't like that. But before going there, this morning, I want to see the heart of Jesus behind that command, okay?
まず、あのね、例えばね、あのよくまあ教育ママとか言われますけど、何が何でも我が子を、まあ、東大でいいより分かりやすいから、東大に入れたいっていう親がいたとしても。
Okay, let's say there's this, we call it tiger mom, but...there's a set of parents who really, really wanted their child to go to, let's say Harvard University. Okay.
これでも本当にそこに入ることがコロコロ幸せに一番なんだってもう信じてるわけですね、その親は。
So these parents believe that this, you know, entering, going to Harvard is the best way in his life. Okay.
するとこの親は何をするでしょう。
So what do these parents do?
まずこの子供にもう常に勉強しなさい、勉強しなさいって言うわけですよ。
They will tell their child to study, study. Come on, you need to study, right?
でそれだけじゃなくて健康管理もちゃんとやってあげる。もう健康食を食べさせてあげて、余計なジャンクフード食べさせないで、本当にもう睡眠も十分取れるようにしてあげてとか、一日のスケジュールを立ててあげてとかね、まあちょっと過保護ですけど。そうやってもうとにかくその子の健康管理、その子の成績管理とか一生懸命いろんなこうまあアドバイスっていうかガイダンスというかしてあげるわけですね。
And not only telling them to study, they will try to keep them healthy. You know, provide healthy food. You know, let them stay away from junk food and let them have enough sleep. Make sure they are having enough sleep. And they try to control their schedule, daily schedule, so they will succeed.
だからその中でもうあれしなさい、これしなさい、これはやっちゃダメ、あれはやっちゃダメっていうことがいっぱい出てくるわけだよね。
So there will be a lot of do this and do that and don't do this and don't do that.
めっちゃうるさいんですよ、子供にしてみると。
as for the child, you're not going to enjoy this at all. Right? This is so annoying.
でも親にしてみると、これが東大に入るためのあなたのためを思って言ってるんだよっていう。こうしたら今は分かんないかもしれないけど、後でああやってよかったって絶対思うからっていう思いで全部言ってあげてるわけですよね。
But as for the parents, they're doing out of their love for this child because they believe this will lead this child to the best place ever. May not understand now, but they will think you will understand later.
でもちろんまあ親の場合は人間だから親のエゴみたいなのも入ってくるわけですよね。まあ親のプライドだとかいろんなのが入ってくるけど、
Of course when it's parents, they're human beings, there will be some ego, you know, parental ego in there. But
でも神様はそんなエゴないから。But Jesus doesn't have these egos, right?
で神様のことがこの聖書を読んでると、聖書の中にもいろんな戒めがありますよね。これをやりなさい、あれをやりなさい、これはやっちゃいけない、あれはやっちゃいけない、いっぱいあります。
And you read the Bible, it's God's word, right? And in the God's word, there are so many commands saying do this and do that and don't do this and don't do that.
でもそこにもさっきの親心、もうこれ 100% 親心なんですよ。
But then that comes out of God's parental love for us.
私たちがまあ、もう本当に極端なこと言ったら私たちが天国に行くためにこれをすることが大切なんだよってこうしてたら、ね、さっき言った嵐にあっても倒れないからで倒れないからその揺るがない生き方をすることができるからそして行きつく、ね、究極的に天国に行くことができる本当にあなたのためにこれを言ってるからだから従ってほしいんだよっていうそういう私たちに対する愛がその背後にある
Everything God tells us is out of His love for us, saying, you know what, this is the best thing that you can do. This will guide you to an unshakable life that you can live. You
know? でも自己欲があまりにも強いと私はそれが見えないから、あ、大丈夫、大丈夫、私大丈夫です、そんなことやらなくても。自分でやっていけるって思うんですね。こんなこと聞かなくても神様とか知らなくても別に自分で生きていけるし自分で幸せになれるし自分でやりたいことあるしこれが自己欲の声です。
But if we are full of selfish desire, we say, oh, I'm good. Thanks God, but I'm good. I'm good. I can handle myself. You know, I can you know get happiness by myself. You know, I can succeed in the world. I don't need you.
じゃあそういう時ってじゃあどういう土台に私たちは自分の人生を立てていくのかなと思うんですよ。
But when we say that, what kind of foundation do we have?
まあ一般論になりますけども、自己欲ライフの土台。
Generally speaking, when you know foundation of self-centered life,
最初に頭に浮かぶのはお金かな。
First thing that popped up in my mind is money.
多くの人はお金でなんとかハッピーになる、幸せになりたい。もちろんそんなこと言わないですよ。幸せはお金で買えませんって言うんだけど、でもお金、一生懸命働いてお金貯めて、いい生活がしたい、いい暮らしがしたいと思うんです。
Of course, people don't admit this, you know. They always say, oh, we can't buy happiness with money. But how they live is they save money, they work for money, and they will try to make their life better withMoney.
だからそういう人たちにしてみるとやっぱりお金が土台になってるんですよ、ね、お金がないと幸せになれない大事だもんねお金ね
So for those people, money has become the foundation of their life. Well, it's important, right?
でもお金って、まあ、皆さんも分かってると思うけどなくなることがあるんですよ不思議と減っちゃうんですねほっとくと
For, interestingly, money, you know, you can lose money. Money don't stay with you forever.
Right? なんかやりたいっていう時に足りないっていうことがあるわけですね。
When you want to buy something, sometimes you're short. Right?
そういう時どうなるの?土台がなくなっちゃうんですよ。
土台が崩れていっちゃう。What happens is you're losing your foundation. Right? ってことは、このお金を土台にしてたら、やっぱちょっと砂の上状態だよね。So when you're building your house on the foundation of money, well, that's a sand. That's a sandy foundation. ある人たちは、友達がいるんですって。私、本当にいい友達に囲まれてるから、私も本当に私のことを思ってくれる友達がいっぱいいて。まあ、いっぱいなくても一人、もうあの人は絶対私ともうベストフレンズフォーエバーみたいな感じで言うわけですよ。Some people say, I have really, really good friends. They will be there for me every time I face something difficult. We are best friends forever. 僕は時々うちの子供たちもよく BFF とか言うわけですね、ベストフレンズフォーエバー。僕その後に N つけた方がいいよ、BFFN とか言って。You know, young people, you know, these days use the BFF, you know, best friends forever. When I hear that, I tell them, add an N at the end. Best friends for now, って言ってるんですけど。今だけよ、みたいな。あら、まあいいな。どうでもいいんだけど。でも、友達ってさ、素晴らしいと思うんですよ。友達って本当に大事にしてほしいと思うんだけども、でもそれでもやっぱ友達っていつまでも一緒じゃない。まあ、結構長続きする友達もいると思いますね。でも、いつまでもそしていつも一緒にいてくれられるわけじゃないんですよね。現実的に。And friends are wonderful, you know, but they can't really be there for you all the time.この友達が、だってあなたが大変な時にその友達も大変なとこ通ってたら、うんって。その友達はその自分のことで精一杯だったら、やっぱり一緒にいられないですよ。Like, if, when you're, like, let's say you're facing the storm of life, and at the same time your friend was facing the storm of life, well, your friend has to deal with them, his problem, while you need help. It doesn't work. そうですよね。このお友達も結局砂の上に家を建ててるとしたら、砂の上に家を建ててる人が砂の上に家を建ててる人を助けようとしても、お二人で倒れてっちゃうわけです。 And what if this friend is building a house on the sand and you're building, on the, building a house on the sand? You can't really help each other because you're both gonna go down. するとやっぱり土台がなくなっちゃうわけですね。土台にはなりえない。So,Friends cannot be a foundation of life. で、ある人たちは、まあ、お酒って書いてあるけど、お酒に限らずパーティーだとか楽しいこと、ね、それがもう確かに人生つらいけど、みんなで集まって楽しくて、あ、楽しかった、やっぱ大丈夫で、それでまたやっていけるんですよっていう人時々います、ね、Some people, you know, I said drinking, but not only drinking, partying, having fun with friends, you knowSometimes people are in a difficult situation, but they gather with a friend and have a good time, and they say, that gives me energy. That gives me strength to go another day. でもこれって楽しい時だけでしょ、楽しいのって。いつもここでも言ってるけど、一時的なんですよ。But, you know, you're having fun when you're having fun, that's it. You know, I always say this.This is temporary. これは土台にはならないんですよ。ね、楽しいパーティーも、ね、あったら楽しいと思うし、ね、でも土台にはならないです。これは飾り、ね、飾りにしかならない。But this does not become a foundation. This is just a decoration of your life.、ね、この飾りによってちょっとその飾りがついてるときは美しく見えるかもしれない、楽しく見えるかもしれないけど、飾り外しちゃったらなくなっちゃう。When you have this decoration on you, well, you feel good about it. But if you take that decoration off of you, what do you depend on? 例えば家が傾いてる、もう嵐の中で傾いちゃったっていう、その家に一生懸命ペンキ塗ってるようなもんですよ。It's like, you know, your house is tilted in the storm and you're painting to make it look better. なんかぐちゃぐちゃなんだけど、外だけペンキ塗ってるような、そんな感じ。Inside the house is turmoil, but you're just painting outside the house. この次の趣味も似たようなもんでね。 いろんな趣味があると思う。結構趣味がこの人生の中心になる人もいると思います。特に仕事が趣味の人とか。Or hobby is the same. You know? Some people make this hobby the center of their lives, you know? Especially when their work is their hobby. But, でも趣味の多くっていう結構お金がないとできなかったりしますね。するとお金がなくなると趣味もできなくなってやっぱ土台にならない。これもやっぱ飾りに過ぎないかなと。Hobby is also decoration. Many hobbies, you need money to do that, right? So when you don't have money, you can enjoy your hobby and you don't have the foundation.
なんとかなる。
何この土台とか思うんですけど、なんとかなる。これで結構切り抜けていく人がいます。嵐の中、なんとかなるって言って切り抜けていく人がいるんですね。Everything's gonna be fine. Some people go through the storm saying, everything's gonna be fine. Everything's gonna be fine. この間日本に帰った時にこんな T シャツを見つけたんです。なんとかなる。I found this T-shirt in Japan. It says, なんとかなる means it'll be okay. Everything's gonna be fine. この背中に何て書いてあるか知ってます？ Do you know what it says in the back? 根拠のない大丈夫。Okay without grounds. ね、多くの人がこれを土台にしているような気がする。大丈夫、大丈夫って言うんだけど、何が大丈夫なんか全然分かんないんだけど、大丈夫、大丈夫っていうことで、とりあえず安心しちゃうみたいなことあるんじゃないかな。で、とりあえず安心して、そうしたらなんか、なんとか、なんか嵐収まってきたし、みたいな。で、これでなんか切り抜けてる。なんといつの間にかこれが土台になってるような。根拠ないんですよ。土台じゃないんだけど、なんとなくそれを土台にしてると勘違いしてる人がいたりするみたいね。Many people say everything's gonna be fine, everything's gonna be okay when they don't know how. They don't even know if it's gonna be okay, but because they say it's gonna be okay, they feel like it's gonna be okay. But that's not gonna be your foundation, right? It doesn't have ground. It's これ全部砂の上に家を建ててるんですよ。全然土台がない中で生きてる人がどんだけ大きいか、多いか。So many people are living without foundation. They're building their house on the sand. だからみんな将来への不安をいつも持ってるんですよ。将来どうなるんだろう。大丈夫かな。将来のことを考えると不安にしかならないんですよ。絶対大丈夫って思えない。口では言うかもしれない。So because they don't have any foundation, they're always worrying about their future.They just can't shake that off. Whenever they think about their future, they start worrying about what about this, what about that, what about that. でもイエス様は言うんですよ。私の言葉、この聖書の言葉に従って生きてたら、岩の上に家を建てるみたいに本当に揺るがされない生き方ができるよと。But Jesus says, if you obey my words, obey the words of the Bible.Your life will be solid. You are building your house. You're building your life on the solid rock. So you will be unshakable. で、イエス様信じてもこの揺るがされないっていうのは何も起きないってことじゃないんですよ。さっきも言ったでしょ。雨は降るんですよ。それでも洪水は押し寄せるんですよ。風が打ちつけるんですよ。辛いことある。But don't misunderstand this. You know, building on a solid rock.Doesn't mean everything's gonna be smooth. There will be storm. It'll rain. Flood is gonna come, and wind is gonna hit you. ね、何もかも守られてうまくいくってわけではないんですよね。It's not that God is gonna protect you from everything, any harm. ただ幸せになるよなんてそういうこう利益宗教的なことでもない。He's not really promising the mere happiness.むしろそんなとこ通るんだけど大変なこともあるんだけどそれでもあなたの心が倒れないんだよ倒れあなたの心が倒れないからまたその中で一歩ずつ一歩ずつ歩いていけるんだよそういうことを言ってるんですね He said your heart will not fall Your heart will not lose strength So you can take up one step And another step, and another step. That's what Jesus is saying.
日本に行くと多くの人が鬱になっちゃってます。ある人たちは引きこもりになっちゃってます。ある人たちはどうやって生きていけばいいのか、もう生きるのが嫌になって自殺をしてますね。もう自殺大国ですよね、日本はね。みんな土台がないから、どうしていいかわからないっていうところにぶつかるんですよ。
You know, in Japan, so many people are suffering depression.And the hikikomori, you know that word hikikomori, it's a kind of shutting themselves in. And so many suicides. Because they don't have foundation, they don't know what to do, they don't know how to live anymore. They don't know why they need to live.
生きる意味がわからないんですよ。なんでこんな大変な目にあって、なおさら生きていかなきゃいけないのかわからないんですよ。
They're suffering now and they can't find a reason why they have to continue living when only suffering is waiting for them.
イエス様はそこで、いやいや、私の言葉に従ってたら。
もちろん守られる時もある、ね。そういうことから守られる時もあるし、でもそういう中を通っていく中で、ね、
なんで生きるかの意味が分かってくる。だから生き続けることができる。どこに向かっていけばいいのかが分かる。だから進み続けていくことができる。そして何よりもイエス様が一緒に歩いてくれるから力が与えられていく。どこを歩けばいいのか聖書が教えてくれるんですよ。どうやって歩けばいいのか聖書が教えてくれるんですよ。そうしたら歩き続けていくことができる。あなたは絶対に倒れないよって。
But Jesus is saying, if you obey my word, you will know where to walk. You will know how to walk. So, and I will walk with you so that you can keep walking. You can keep enjoying your life.
じゃあどうやってそのイエス様の言葉に従っていけばいいのかな。そんな複雑なことじゃない。もう聖書分厚いけどね。そんな複雑なことじゃないんですよ。
So how can we do this? How can we obey? What can we do to obey Jesus' word? Okay. まず、it's fairly simple, okay?
聖書を読む。ここから始める。ね。聖書を読むことを絶やさずに。
やっぱり毎日聖書を見たいかな。少しずつでいいです。一章ずつでもいい。
本当に。毎日毎日聖書を読んで神様が言ってることに慣れ親しんでいくことが大事。
Start from reading your Bible. Okay? Read every day, maybe one chapter a day, two chapters a day. Just keep reading and get familiar with His Word.
でもただ読んでても分かんないこといっぱいあると思うんですよ。
But only if you just read, sometimes you don't understand what you're reading. That's why we need to study.
だから学ぶことも必要ですよね。バイブルスタディだとかそういうところに行って聖書を学んでいくこと。これは今読んでることはどういう意味なのかなということを学んで分かっていく。理解することが必要ですよね。
We need to understand what we're reading, right? So we need to study.
これで今度、そこでね、止まっちゃう人、ここで終わっちゃう人が結構いるんですけどね。読んで学んでおしまいみたいな。ね、分かった分かったって
言って。ね、Some people justDo the first two. Read and they study and they understand and okay, I'm good. Good to go.
でも読んで学んだことを受け入れると、ね。自分で受け入れなきゃいけない。さっきも言ったでしょ。自己欲は読んで学んで分かって嫌だって言うんですよ。ね、やりたくない。
でもやっぱり読んで学んで OK、これを神様が言ってるんだって分かったら分かりましたってそれを自分の中に受け入れる。受け止めることが必要ですね。
You see, the selfish desire reads and study and understand and they say, no, I don't want to do it.
That's our selfish desire, right? So we need to read, we need to study and understand and we need to accept what we understood. Right? Okay, this is what God is telling me to do. Got it.
そして、行うこと。
And then, do it.
イエス様もね、今日のところで言われてますね。我々私のこれらの言葉を聞いて、それを行うものになって。読んで、学んで、理解して、受け止めて、OK、やってみようって。そこで、やっぱりね、それでがフルサークルになるわけですね。
You see, Jesus says here, you know, everyone who hears these words of mine and puts them into practice, that is the key.
We read, we study, understand, we accept it, and we try. We do it.
ね、うまくできない時もあるんですよ。やろうと思ったんだけどやっぱできませんでしたっていう時も多々あると思うんだけども、いいの、でそれはそれでいいから、でもそこでやめないでやり続ける、トライし続けること、そしたらいつかできる日が来るんですよね。でもやめちゃったらいつになったってもできないから。
So do it, and sometimes you try and you fail. I wanted to do it because God tells me to do, but I couldn't.
You will have so many moments like that. I do too.
But it's okay. It's okay. We're not perfect. Nobody's perfect. We can fail, but we can keep trying. Keep trying, keep trying. And then one day you can do it. You know, with God's help, one day you can do it. Right?
But if you stop trying, you'll never be able to do it. Right?
Just keep doing, keep doing.
Simple, isn't it? 結構ね、ここ自己欲って大きいんですよ。だから自己欲の声を自分でシャットアウトしていかなきゃいけないけれども、本当に神様が私のためを思って、私に一番いいと思って、あの教育ママじゃないけれども、もっと愛にあふれたお父さんお母さんみたいな、私のために一番いいことを言ってくれてるから、分かった、やってみよう。そうしたら本当に私たちこれから生きていく中で、いろんなことが起こる中で、神様が私たちを守って、私たちの心を守って、皆さんの一歩一歩を手伝っております。土台がない人たちがバッタバッタと倒れて、もう苦しんでいる中で、私たちはその人たちを助ける側に回れるんですよ。私たち土台の上に立っているから、それって最高じゃない。一緒に倒れていく人たちじゃなくて、ね、一緒に励ましながら慰めながら、大丈夫だよ大丈夫だよって、どんどん一緒に倒れていくとちょっと悲しいよね。そうじゃなくて、大丈夫、こっちおいでよって、この土台の上に一緒に立って歩こうよって、そっち側に回れるって最高だと思うんですよね。
You see, once we learn this, we can be on the helping side. When people without foundation are sinking, we can help them out and guide them to the solid rock foundation.Otherwise, we're going to be thinking together. Maybe we're encouraging each other, saying, it's going to be fine, it's going to be fine. And we're singing together, thinking together, yeah. But that's not good, right? But if we keep obeying God's word, God will help me, to guide me to the solid rock ground so we can help them. I think that's awesome.
ぜひこのこと覚えてれば、今度聖書読むときに、ね、思い出してください。あ、これが私のために神様が言ってくれていることなんだ、そういう思いでね、ちょっと読んでみたら、また違った声が聞こえてくるんじゃないかなと思います。
So next time you read the Bible, remember this. Okay, God is telling me because this is good for me. Not only good, this is the best thing for me. This is what God wants for me because He loves me. As you read like that, you will hear something different than you did before.
お祈りしましょう。Let's pray. 天のお父様、感謝します。本当にこの聖書、分厚いです。時々読んでて分かりません。時々読んでて、って思うこともあります。でも今日イエス様が言われたように、本当に私たちのために、神様、あなたが私たちに語ってくださっていることだと今日学びました。本当に主よ、私たちがそのような思いで、あなたにオープンマインドで、オープンハートで、この言葉を受け入れて行うものとなることができますよ。本当にしっかりとした揺るがない岩の上に私たち立って歩んでいくことができるように導いていてください。
Father, we thank you so much for your love and for your word. The Bible is really thick and sometimes we don't understand. Sometimes we don't like what we readBut this morning you told us that these are all coming out of your love for us, and these are the best thing that we can do. So help us, Lord, to understand and follow and obey your words and stand on the solid rock ground.
感謝します。イエス様の名前によってお祈りします。Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen.